聖火リレールート歩いてみた。7月20日区内を駆ける。文京区の聖火リレーは7月20日に行われる予定です。リレーはトヨタ自動車東京本社前を出発し、順天堂医院、シビックセンターを経て、教育の森公園自由広場にゴールします。子ども記者はそれぞれルートを歩き、街の様子を取材しました。スタート地点で色鮮やか。文京区の聖火リレールートのスタート地点、トヨタ東京本社には緑いっぱいの植え込みがあり、紫、青、白のアジサイが涼しげに咲いていました。本番に向けて準備していることなどを聞くと、トヨタの方は選手や応援する方の中に外国人もいらっしゃると思い、外国語を話すことができる人をたくさん採用しています。東京ドームホテルの方は選手が通るときに、車を誘導することに気をつけますと答えてくださいました。正午小沢和葉。宇宙に咲く花をイメージ。文京区の聖火リレーでは、地図を定規で測ると約 5km 走ることを知りました。東京ドームシティには噴水のある池があり、コスモフラワーと呼ばれる、宇宙に咲く花をイメージしたおかしな形のものが見えました。講道館には加納治五郎先生の像がありました。おじいさんは自作、お父さんは、次郎作というそうです。小4松本流星。高低差を生かした公園。元町公園は坂の高低差を生かした作りで、3層です。カスケードと呼ばれる小さな人工的な滝は、公園内の高低差がうまく使われています。広場には砂場、二連式滑り台やブランコなども設置されています。また公園の端はテラス上で眺めると美しい緑の風景も見ることができます。1923年に関東大震災の被害を受け、東京都が都市復興のため整備しました。30年に完成しましたが、第二次世界大戦で門扉などを失い、復元されました。中3大迫玉城。選手のポスターで元気。東京ドームシティを過ぎ、坂を登ると順天堂大学があり、オリンピック選手のポスターが入り口に貼ってあったので元気が出ました。サッカー通りを歩き、行き坂を下ると加納治五郎の銅像があり、オリンピックにゆかりのあるところを通るんだと思いました。正午松本翔平。一箇所だけ細い道を。聖火リレーのルートで、一箇所だけサッカー通りという細い道を通ります。日本に一つしかないサッカーミュージアムが文京区にあることをみんなに知ってもらいたいからだと思いました。正午本間ゆずな。トーチやユニフォームも。日本サッカーミュージアムは、2003年に開設されました。サッカーは日本代表が初めて出場した1936年ベルリンオリンピックで初得点を挙げたフォワード川本泰造選手が着用した、無地の水色で胸に日の丸を掲げたデザインのユニフォームが展示されています。64年東京オリンピックの日本代表トレーニングウェアは日の丸をイメージした赤と白のジャージー。今回の聖火リレーグランドスタートでなでしこジャパンの選手らが使ったトーチやユニフォームも展示されています。小4中澤瑠璃。200の国地域が柔道を。講道館を作った加納治五郎は流派ごとに違う柔術のルールを統一し、柔道というスポーツを認めさせました。1909年にアジア初の国際オリンピック委員会委員に就任し、40年の東京オリンピック開催の招致に成功しました。戦争のため開催は中止。今では、国際柔道連盟に加盟する国と地域は200を超えています。小6大迫明。春日の局の墓にちなんで。春日通りは、春日の局のお墓のある、麟祥院が近くにあることから名付けられたそうです。麟祥院は、木がたくさんあっていろいろな鳥の鳴き声が聞こえました。講道館は加納治五郎が教育平和などに役立てるために作りました。スポーツを通しての教育、人々の平和への祈り、これはオリンピックの理念そのものではないかと思いました。正午こんな床。自転車でもきつい坂。スタート地点はトヨタ東京本社です。トヨタはワールドワイドオリンピックパートナーで、国内外問わず世界中でその権利を行使できます。ゴールの直前は長さ約500メートルの富坂です。下にはシビックセンターがあります。 聖火ランナーが本郷方面から坂を下ってきたと思いきや、坂を登るところです。自転車で登ってもきついので、ランナーが走るのはすごいことだと思いました。小4柿本律樹。水戸光圀が後楽園命名。後楽園は水戸藩初代藩主、徳川より房が、作庭家、徳大寺左兵衛に命じて築いた庭園です。第二代藩主の水戸光圀が名付けて、1629、寛永6年に完成しました。西アフリカ、ベナンの大使館は国内唯一の大使館です。有名なタレントにゾマホン・ルフィンさんがいます。正午福島直人。天照大御神をお祭り。ルート周辺には小石川大神宮があります。伊勢の遠宮と呼ばれ、天照大御神をご祭神としてお祭りしています。今年5月7日日本殿が新しくなり、神社の説明書きがいろんなところにあってわかりやすいです。小4久保山美男。播磨坂に不思議な銅像。播磨坂は道路の中央部が緑道として整備されています。坂の上半分は足元に桜模様のタイルがある洋風ゾーンで、封印、佐藤忠義作、の銅像があります。下半分は水路があり、小さな橋がかかる和風ゾーンで、私が特に好きな哲学者、筧五郎作、の銅像があります。きっと難しいことを考えているのだろうけど、とても面白そうな姿の不思議な銅像です。正午木村顔。魅力的な場所が多く。行き坂を下る途中の右側に東洋女子歯科医学専門学校発祥の地という石碑と説明があります。白山通りを右折すると講道館前に加納治五郎の銅像があり、ゴール地点の教育の森の横には筑波大学と放送大学があります。ルートには魅力的な場所がたくさんあると思いました。正午豊島優太。学校の建物を見ながら、水道橋の信号を渡ると都立工芸高校の赤いオブジェが目に入りました。順天堂大学のそばから方向を変え、春日通りの坂を登ると、中央大学、都立竹早高校、東京学芸大学附属竹早中学校、小学校、区立明大中学があり、区立第一中学の近くを通って、ゴールの教育の森公園に到着しました。学校の建物の違いを見るのも楽しかったです。小4大堀達馬。当地持って長い上り坂。文京区には115箇所以上の坂道があり、お茶の水坂、新域坂、富坂、湯立坂を歩きました。長い上り坂では、当地を持ったランナーには結構きついと思いました。富坂からゴールの教育の森公園までは、日本人初のオリンピック選手の金栗四三が、通学路として毎日走った道です。正午行き。ゴールでは達成感。上り坂の先にある順天堂大学は新型コロナワクチンの接種会場になっていました。せっかく登って北坂を下り、シビックセンターから富坂警察署までの長い坂を登り切ると、あとはほとんど平らでした。ゴールでは達成感がありました。小4セリカワリナ。通りの木々が涼しく。聖火リレールートには日本マラソンの父と言われている金栗四三が教師をしていた頃勤めていた東京府立第二高等女学校、現都立竹早高校、があります。ルート途中の外堀通りは、木がたくさん植えてあり、走ってみると涼しかったです。また自転車が走る道と歩行者が歩く道と分かれていました。小6田中桃よ。大舞台で、羨ましい。聖火リレーのルートになっている春日通りや、シビックセンターを通る歴戦マラソン大会に2回出場したことがあります。坂を聖火を持って登るのは大変だろうなと思います。聖火ランナーの人たちはこんな大きな舞台で走れて、かっこよくて羨ましいです。小6今津俊康。お断り。新型コロナウイルスの拡大状況により、公道での聖火リレーが中止になる場合があります。最新の情報は区のホームページ、QR コード。